ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
はい、ユージさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回テーマは都合のいい女からの卒業です。今回のこのテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネームあんまるさんからのこんなメッセージです。私は射手座のコンビニ女です。いい人でいたいという思いから時が経つにつれて周りにとって便利な人間になっている気がします。食べたいものがあっても相手の様子を伺い何でもいいよと言ってしまったり、出かける時も相手の行動に合わせたり、自分が思っていることをうまく言葉にできません。自分の意見を言って相手に嫌われるのも怖く、断るのも苦手です。でも自分の意見が言えないのもストレスになっています。何をするにも周りにどう思われているのかが気になります。結果、便利なコンビニ女になっている気がします。相手の気分を害さずに自分の意見をうまく伝える方法、脱コンビニ女になる方法が知りたいです、というご相談です。はい、コンビニ女、あ、コンビニ女さんじゃないよね。読んでしょ。あんまるさん、ありがとうございます。はい、今回相手にとって便利な人間になりすぎないようになりたい、都合のいい人からの、まあ、卒業みたいなことがテーマだと思うんですけれども、はい、ゆじさんどのように感じましたでしょうか。
これ聞いててですね、思ったのは、意外とこういう方って言ってしまったらあれですけど、はい、まあ、都合がいいという、うんうん、まあ、カテゴリーというかですね、はい、風になってる方って結構世の中にも多いんじゃないかなっていうのは思いましたし、はい、なんなら僕もかつて都合がいい男みたいな時もあったから、はい、
私もそう、まんまでした。
まんまでした。
はい、まんまでした。
なるほど。じゃあもうあんまるのまんまみたいな感じですね。
なんか100面相みたいですね。
100面相、
なんかこう100人いたら100通りその人に、
は
い、
合わせる、
その人のためのベストな私でいるみたいな。
それ完璧な生き方ですよね。ある意味、ある意味それ絶対どこ行っても食いっぱぐれないみたいな。
いや本当にしんどいんですよ。でも
ある意味なんか自分しんどいけど、最強な生き方も言えるかもしれない。
相手にとってはまあ便利なやつですけど、は
い、そうですよね。すごい、
いや辛かったですね。多分辛いと思います、あんまるさん。
でも獅子座でそれができるってすごいですよね。
本当ですか。
はい、
いやもうだからストレス何も覚えてないですね。あの青春時代何も記憶ないですね。
なるほど。なんかこれって、はい、まあ、あのこれ言ってしまったらすごいいろんな業界の方からちょっと僕怒られそうなんですけど、はい、ね、でも最後ちゃん、はい、うまくからね、着地点
も、
ね、
いやでも全然
そう、うまくまとめるんで、
はい、フォローも素晴らしい。
ありがとうございますね。すごい。で、何をと思ったっけ、あ、そうそう、その教育とか、はい、しつけとか、うんうん、まあ、幼少期のそういう、まあ、経験とか、うんうん、なんかそういうところから来てるのかなとか、うん、なんか思ったりします。まあ僕海外に住んだこともあるから、ね、うんうん、ちょっとそういうのも思ったりもするんですけど、はい、なんか日本の場合日本の教育ってどうしても正解をほらこうすごい重要視するというか、はい、まあディスカッションするっていうよりはむしろこう理想とされる答えがあって、はい、そこをなんかこう生徒側がまあ埋めるっていうか、うんうん、こう出していくじゃないですか。うん、よりはむしろなんかこの本当の答えはないんだけど、なんか何が答えなんだろうねみたいなことをこう自由闊達にですね喋る場って意外と今、まあ、今の学校ではあるのかもしれませんけど、はい、僕が小さい時とか多分元島さんぐらいだと多分なかったですよね、は
い、
多分ね、
ないです、
ですよね。で全部なんなら試験とかも全部マークシートで、なんなら黒丸を埋めるだけみたいな、なんかそんな感じで結局スコアが、
そう、
スコアが出てくるみたいな感じだったりするから、だから多分なんかその正しいか正しくないかとか、うん、なんかそういうのが深層心理にずっとだってもう 何十年は言い過ぎか、十何年とかね、二十何年とかやってくると、うん、多分もう刷り込まれてるはずで、だからどうしてもそっちを求めちゃうのかなとか、はい、で、うん、やっぱりこう何かやって親に怒られるのが嫌だとか、うん、やっぱり褒められたいとか、まあ、もちろん人間だからそれは当たり前だと思うんですけども、はい、でそこ の、まあ、その自己肯定感とか、うん、承認欲求とか、うん、なんかそういうもののこじらせがの集大成として、まあ、こういう人というか、うん、こういうまあ生態系に なってしまうというかですね、うんうんうん、そういう感じかなっていうのは思います。うん、はい、
なんか常にへこんでるんですよ、う
んうん、常にへこんでいる。
なんか相手のデコに合わせちゃうというか、
なるほど、
なんかそういうなんですかね、親なんかそうしないと好かれないって思ってたんですよね。
うんうん、ああ、はい、
すごいそれは違うんだって気づけたんですけど、
はい、ちなみになんかそのきっかけがあったんですか、その気づけたきっかけっていうか。
私は、はい、なんですかね、あの付き合っていく人もやばくて、
付き合っていく人もやばい。すごい今日はなんか逆のパターンですね。なんか本島さんご自身の中の、あの暴露ネタみたいな。
なんかいつか沙織はあの彼氏に殺されるんだろうねって言われてたタイプだったんですけど、
はい、
でもそれじゃまずいなっていうので、はい、自分がカウンセリングに行き始めたんです。職場でもすごいやばかったんで。
職場でもやばかった。彼氏もやばかった。職場でもやばかったみたいな。
問題児だったんで。
なるほど。
なんかそういうところに行って、なんか自分とは自分のままでいていいんだ、デコって出していいんだみたいなのを、はい、なんかシンプルに訓練していった感じです。
訓練していった。
訓練、練習していくというか。はい、なんかこう感じて、なんか自分が思っていることをうまく言葉にできませんっていうのも、
はい、
なんかこうまず感じてる練習、感じる練習から始めたんですよね。
あ、思っていることを。
そうですそうです。
あ、今こう思ってるとか。
そうそうそうそう。なるほど。なんかじわじわさせる。
あ、じわじわ。
自分のなんか嫌だなとか。
あ、そこがなんかある意味、はい、なんか自分不干渉みたいになってる方ってすごくいるなっていうのは、
まさにまさに、
あの僕も正直現場で仕事をしていてすごく思います、
うんうんうん、なんか搾取されがちというか、
搾取されがちそうですよね。だから今ほら世間的にブラック企業とか、うんうんうん、いろんなブラックなんやらってよく言われてますけど、うんうん、でもそもそも自分の心に対してまず自分自身がブラックっていうか、
そうなんですよ。
そこは僕もすごく思う ところが結構ありますね。
こうすべきをめっちゃ自分に言ってるみたいな、
うん、そうですよね。なんかもうマストシュートでガチガチになっていて、ね、
そうそうそうそう、
だからなんか自分のウォントとかがもう全然出てこないし、うんうん、なんなら出てきてもなんかウォントみたいな、なんかすごいウィスパリングな感じになっていて、はい、本当にそれやりたいのみたいな感じですよね。
いや、どうしたらいいんですかね、うん
うん、どうしたらいい、
はい、ユージさん、うん、そういう時があったのをどうやって脱したんですか。
あ、僕ですか、
はい、
そう、僕も都合がいい時があったんですけど、
うんうんうん、
あ、僕の都合というか僕が都合に合わせる、都合がいい男だった時もあったんですけど、うんうん、逆だったら僕はなんかね、ちょっとなんか調子こいてる人みたいになっちゃうんであれですけどあのなんていうんですかね、僕は、
はい、
でもやっぱあれですね、自分のその闇じゃないけど、
うんうん、
そのな何が原因でこうなってるのかなっていうのはやっぱすごい深掘りをしたし、
うん、
はい、何がそのこう自分をそうさせるのかっていうか、
うんうん、
まあそのだから相手に合わせるのかっていうのは、うんうんうん、でもやっぱりここに書いてるみたいに、
はい、
そうですね、うん、まあ嫌われるのが怖いっていうのは結構あったかもしれないですね。例えば別にお友達に嫌われるとか、
うん、
知り合いからどう思われるとか、意外と僕は元からどうでもいい人なんですけど、
あ、そうなんです
ね、はい、そこに関してはあんまないから、はい、自分の意見を言うっていうのは僕は多分言えるって言ったら言い方が、うんうんうん、まあ今日もというかね、まあこの普段このポッドキャストも結構そこそこ言ってるんで、全然僕はそこはもう、アイドンケアなんですけど、なんていうんですかね、こう、付き合ってる人とか、
はい、
パートナーとかに対しては、うんうん、僕はそこが多分鬼門で、
うん、
なんかそこに対して言えないっていうのは昔からありました。
うん、そうなんですね、うん。
はい、ありましたっていうか、もはやそれを卒業したんですけど、
おー、はい、すごい、
はい、卒業しましたね。
はい、卒業したい。
はい、なので、はい、本当にこのあんまるさんと同じように、うんうん、あ、何でもいいよとか、どっちでもいいよなんて、もう超上トークで、うん、もう何聞かれたら全部もう何でももうエニシング OK みたいな感じだったんで、はい。
それはコンビニっぽくなっちゃう、
ね。いや、コンビニだし、そのなんていうんですかね、本当に都合がいい人だし、
はい、
なんかむしろなんか自意識じゃなくて、なんていうんですか、自分の意見がないのみたいなことを自分で問う時もあったんですけど、
うん
うん、でもなんか根底にはなんかやっぱり相手に喜ぶ顔が見たいとか、
そうですね。
そう、それがあっての自分かなみたいなのがあったんですけど、うんうん、なんか僕はでもすごいノイズを感じ始めて、
はい、
でやっぱ違うなみたいなので、
うんうんうん、
でそれからはなんだろう、合わせなくなりましたね。
お、
はい、もうヤギ座なんで、なんかグレーがないんですよ。もう白が終わったら黒みたいな、もう黒が終わったら白みたいな、もう極端なんで
決めたらやる。
もうそうですね。
ああ、すごい、
はい、なんか中間があんまないんですよ。
ああ
、はい、
私は逆ですね。すごいずっとグレーに、はい、
グレー、
気持ち的には白黒で やりたいんですけど、
はい、
やっぱり白黒でやっちゃうと自己嫌悪すごいんですよ、できないから。
あ、え、できない、
なんかこう自分の意見を言うって決めても、
はい、
やっぱりで体がついてこないというか、
体がついてこない
ので、
はい、
なんかできない自分に対してまた超厳しくなっちゃうんですよね。
なるほど、
はい、なのでなんか
私はすごいグレーに本当に最初ちょっとずつ自分の感じていることとモヤモヤに敏感になるとか、
はい、
なんかそういう心の摩擦、
心の摩擦、はい、う
んうん、あのゆうじさんがいつもおっしゃってる、ね、心の摩擦係数にすごい敏感になることからすごい始めました、
は
い、
なるほど。じゃああれですね、獅子座はなんかこう、なんか沙織グレー方式を採用して、ね、いや山羊座はなんか U 字ホワイト&ブラックを採用するみたいな、
なんかそうですね、いろんなパターンあっていいっていうことですね。
そうですよね、うんうん、そんな感じしますね。
伊手座どうしたらいいですか。
伊手座はでも思うんですけど、これね、はい、僕ちょっと話を聞いてて不思議だったのは、はい、伊手座ってもともとどっちかっていうとそのなんか都合がいい、なんかまあ、うん、女でも男でもいいんですけど、
はい、
か要するに都合がいい人化する傾向ってそんなない星座のはずなんですよ。あのセオリーで言うと、
はい、
うん、あくまでセオリーなんでこれ個体差があるから、
はい、
全然あのね、本当にいたずらじゃないんじゃないですかとかそういう話はないんですけどじゃないんですけど、はい、まあでもさっきの例で言うと、はい、元島さん方式のそのグレーを認めるみたいな方が、彼女にはあんまるさん、これ多分女性ですよね、彼女にはあの合ってるような気がします。
ちょっとずつ、
はい、ちょっとずついろいろこう許していくというか、うん、グレーを認めるっていうか、
うんうん、
方がいいのかなとか、まあそれでもできなかったらなんかもうね、うん、ユージホワイトブラックでいいかなって気がしますけどもう極端にスパッと、
まあでも時と場合によって使い分けても良さそうですけどね、う
ん、いいと思いますね。
あと相手の気分を害さずに自分の意見をうまく伝える方法、
はい、
すごいユージさん上手そうですけど、
え、そうですかね、僕結構気分を害しまくってる
本当ですか。
いやどうだろう、わからないですけど、はい、
嫌味なないじゃないですか、あすごいなんか、
あ、ただ一個だけ僕すごい意識してることがあって、はい、それはやっぱり僕世の中を救うのは、
はい、
あのもちろんあのコロナウイルスのワクチンもそうだと思うんですけどあのやっぱユーモアかなと思っていて、
うんうん、
やっぱ笑いってすごい重要かなと思うんですよね。
うん、
で笑うこととかってほら免疫力を上げるとも言うし、
はい、
なんか世の中からその彩りみたいなものがなくなったら、うんうん、なんか無味乾燥な、
うん、
なんかほんと淡々とみんながやるべきことだけやって、
はい、
なんかこうね、こうその生命は保たれるけれども、うんうん、てんてんてんみたいな、でもそこにはエンタメが、歌があって花があって、はい、美味しいのような食べ物があって、
うんうんうん、
まあ、それこそが逆に言うとなんていうんですかね、こう人間が人間たる証というか、
うん、
それをなんかお花をめでる心とか、
うん、
美味しいものを食べて美味しいってこう言えるとか、
うんうん、
なんかね、こういいホテルに泊まって心地いいと思うとか、うん、なんかそういうことってすごく重要だなと思うんですよ。一番こうヒューマンを感じる時というか、はい、なんかそこは僕はすごい意識していて、だから何をやるにしても、まあ、ブログとかでもツイッターとか、まあ、もちろん表現にあつ、はい、あのまつわることを、まあ、僕はやるときはなんていうんですかね、必ず笑えるポイントってのは別になんか人を笑わせたいわけじゃないんですよ。ただ、はい、でもなんかこう真面目になりすぎないとか、
うんうん、
固くなりすぎないっていうことは、
うんうん、
なんか意識はしてますかね。だからそれをするためなら別に全然僕はその自分のネタをこう喋ってね、自分の過去のことを喋って、誰かがそれで、ああなんかゆうじさんもそうなんだとか、
うん、
ああなんかそういうことか、この人でもあったんだとか思ってもらえたりとか、なんかそういうふうに共感押してもらえるとか、それでなんかちょっと笑えるとかだったら、なんかそれは全然、むしろその今まで僕の人生あってね、
はい、
今の嫌なこともいろいろありましたけども、まあそれがこうやってネタになるんだったら、うん、あ、なんかあってよかったなって思えるし、つまりその悪いネタもそこで救済できるし、
はい、
僕も救済されるし、聞いてくださってる心も救済されるって考えたら、あ、これなんかトリプルウィンじゃねえみたいな感じもあるわけですよ。っていう、そう、それは意識してますかね。
じゃあそういう自分のちょっと、はい、なんだろう、やってしまったみたいなことも話しつつ、
はい、
距離を縮めたり、
はい、
なんかこう
あの
共感ベースで何を伝えるみたいな感じなんですか。
ね、
はい、
多分前に言ったなんかのなんだっけ、マーブル化していく、
あ、
そう、あの、はい、あの白と黒で分けるから、
そう、面白かった、
そう、しんどくなるんだって、うんうん、マーブル化したらなんかもうあのあなんだっけ、マウント化じゃなくて、そう、マウント、そうですよ、マウントじゃなくてマーブル化したら勝ちじゃんみたいなそう、そしたらそこにはもう上とか下って意識がないじゃんみたいな感じで僕喋ったと思うんですけど、
うんうんうん、
はい、まさにあの回をですね、もう一回これを聞いてる方はですね、もう一回聞いていただいてみたいな、そういう、はい、そういう感じかなと僕は思ってます。
うーん、
はい、
いいですね、
はい、うん、
じゃあちょっとぜひ、
あ、って考えたらですよ、はい、この都合がいい女化してるこのアンマルさんも、
はい、
だからある時は彼にとって自分が都合がいい、
うんうん、
ある時は彼を自分にとって都合がいいように使えば、お互いマーブル化するから、お互いダブル都合がいいで、ね、ダブルウィンじゃんねみたいな、トリプルウィンじゃなくてダブルウィンじゃんみたいな感じになるかもしれませんよね。
そうですね、
はい、 でも僕それってある意味フェアだ と思うんですよね。でちょっと僕の個人的な 例をまた出しますが、はい、なんか僕多分書くのは好きなんですよ、うん、まあ、ブログとかもね15、6回ぐらい更新したりとかまあなんかあのキーボードが恋人ですっていうぐらい、まあ、いろいろこうやってるんですけど、でまあよくね今日もそうよくこうやって喋るのを喋るし、はい、まあ当然現場でもこういろいろねメッセージをお伝えするんですけども、うんうんうんうん、その代わりなんだろうな苦手なとこも結構あって、だからそういうところはアウトソースするとか、うん、得意な人にやってもらうとかすれば、うんうん、ここに関しては、まあ、これ仕事とかの話になっちゃうんですけど、ここに関しては僕はこれ得意だからやります、うん、だから やりたいし、しかもやりたいしやる、うん、で他のことに関しては苦手だから、だからそこはだから逆に言うと他のそういうの好きな人とか得意な人にやってもらえばいいわけ で、うんうんうん、でそれはプライベートでもねそうかもしれないじゃないですか。例えば僕はなんか映画とか好きだから映画の情報は常にチェックしてて、はい、なんか新しいのが出たら見に行きたいみたいな、うん、でなんかいろいろ分かんないです、批評とかぶつくさ言いたいみたいな。でも例えばそういうのが苦手な方もいると思うんですよ、
はい、
うん、でも例えばじゃあ僕は人とあんまり行くことはないけれども、うん、例えば何かそういう批評というか、はい、まあ、この映画こうだったよっていうことを僕が彼に言ったら、うん、その人がない視点をもしかすると提供できるかもしれないし、うん、でも逆に僕はもし仮になんか味覚音痴だとすると、うん、そのご飯をねなんかすごくこうあのこれ何が入っててうんぬんとかって言える人がいたら、それに対して僕はすごいインプットもらえるかもしれないです、うん、それによって何らかのすごいプラスな情報というか、うん、あこんな楽しみもあるんだみたいなを得られるかもしれないですよね、うんうん、で全然その都合がいい悪いから話は全然それてますけどもあでもそういう、そうだからそういう彼女の持ってるこだわりとかを出してみることによって、はい、その実はその都合がいいように彼女のことを使ってた人たちも、うん、あ実はこの人すごいんじゃんとか、もしくはこの人この感覚がなんかいいよねって思ってもらえたら、うんうん、なんかそういう都合がいいポジションから脱却できるかなみたいな、
いや脱却できそうですね、
はい、
なんかそれをする上で、はい、私すごい前昔苦手だったのが、はい、なんかこう自分の意見を言うのすごい苦手だったんですよ、
はい、
なんかこう誤解されたら嫌だなとか、
なるほど、
なんか押し付けちゃったら嫌だなと思ったんですけど、はい、なんかもしそういうふうに思ったんであれば、なんか主語をつけて伝えるとめちゃくちゃ、はい、多分自分の意見が伝わりやすくなると思います。
え主語っていうのはただえ私がみたいなそういうことですか。
私はこう思うよっていう、 なんかこう相手がこう意見を言って、はい、私いやこう思わなかったって言ってもいいんですけど、はい、そうこう思わなかったって言ったら否定っぽくなるじゃないですか。
確かに
あそれもいいね、でも私はこう思うよだと、はい、なんかすごいボーダーラインがいろんなところで引けるんですよ、
は
い、
ボーダーを引く、
なんか私とあなたは違う人みたいな、はい、なんか感覚が違くて当たり前みたいな、
はいはい、
なんかそういう言葉で LINE を引くっていうのがすごい私は助けになったので、は
い、みんな違ってそれでいいって
ことですね。そういう自分に言う、なんか自分に何ですか、反芻させる意味も込めて、
はい、
なんかこう境界線をつけながら意見交換をするようにしたりするとすごくなんか何ですかね、思ったよりも嫌がられないし、
はい、
それ嫌われないし自分の意見を言っても、う
んうんうん、確かに、
なんかそういうちょっとずつの成功体験がちょっとずついろんな人に伝えられるようになるんじゃないかなと思いました。
確かに、うん、でもそうですよね、うん、なんか些細なことでいいから、
うんうんうん、
自分はこれが好きとか、
な
んかそれから言ってだんだんこうレベルを上げていくと意外とやりやすいのかなとか、
そうそうそう、
だからみんながコーヒー頼んでる時一人だけなんか超空気読まない感じのメニューを頼んでみるとか、なんかその辺ぐらいから、まあ、喫茶店とかレストランぐらいから始めてみて、
いや、いいと思います。
そうで、それでなんかこうそういうこうちょっと違うことを言うのに慣れてきたオーラをこうなんかね、こうちゃんとこう自分に浸透ができてきて、うん、ちょっと違うことを言うことも平気なこうオーラをちゃんと身にまとえることができたら、うん、もうなんか全然へっちゃらで違うことも言えちゃうみたいな、
いや言えるようになると思います。
ですよね、
なんかこうネガティブなことよりも、はい、まずはポジティブなことを伝える、はい、練習からぜひ始めてみてください。
確かに、あとはそのなんていうんですかね、個人のイデオロギーというか、うん、思想とか思いとか、うん、まあ、信じてるものとかに対して否定するのってなかなか厳しい、まあ、否定はしなくていいんですけど、うんうん、なんかいや私はこう思うっていうのって意外となんていうんですかね、まあ、
なんか
そうちょっとこうね、
ぶつけ合いになっちゃった。
そうですよね、だから逆にこうソフトな、ね、ところから入っていただいて、
はい、
レベルを上げていくっていうのはもうトレーニングとしてはすごいいいかな
って。そうそう、これってスキルですよね。でも、
いやそうだと思いますね、やっぱ自分の意見言うトレーニングをやっぱしないと、うん、やっぱりこのさっきも一番最初冒頭言いましたけど、うん、やっぱそのオートマチックに何がこのシチュエーションだったら答えるのが正解なんだろうっていう、
うんうんうん、
その正解を自分をもう度外視して、自分がどう思ってるかとか度外視して、
うんうん、
正解をこうオートマチックにこう求めていくモードが発動されちゃうリスクが多分結構の方が持ってると思うんですよ。
ってます、
はい、そこで立ち止まって、いやいかんいかんみたいな、このなんかもうテストのテストモードはもういいやみたいな、
うんうん、
で自分が何を思うか何を感じるかっていうことをちゃんとこう出していくっていう、うん、でもそこは多分自分との対話なしには多分出ないものだから、
そうですね、
はい、
対話ですね、
はい、でもそれをするにもやっぱ日常的に何にノイズを感じるかとか、うん、何がこうすごいこうテンションが上がるのかみたいな、うんうんうん、そこをあのやっぱ持っとかないととかセンサーもちゃんとこう立てとかないとできないと思うので、うんうんはい、やっぱ自分センサーを立てて、
はい
うん、で何それがどういうものに反応するかをちゃんと言語化というか腹落ちさせて、
はい
うん、でそこからレベルが低いとこからでいいから低いっていうか、うんあのね、簡単なところでいいからでいいからこれが好きとかあれがなんか苦手とか、うんまあ、こういうのがどうこうってことを全部こう言っていくっていう、はいうん、なんかそれかなと思いますね。
まさに ありがとうございます。まとめてください。
とんでもないとんでもないです。
なのでぜひなんかちょっとずつ、まあ、できる範囲いきなりこう自分をパーフェクトに伝える人にはならなくていいと思うので、
はい、
自分ができる範囲からで、ね、ポジティブなことからでも最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
はい、あとなんか一個補足していいですか。
あもちろんです、
はい、なんか最近補足マンみたいな感じですけどあのこれ思ったのは例えば彼女は、はいアンマルさんは、はい、例えば誰かを、まあ、彼女が好きになってるのか誰かから好かれるのかは分からないですけど、はい、それによってね何でもいいよとか、うんうんうん、相手に合わせたりじゃないですか、うんうん、だから僕彼女のこのね脱その都合がいい女中脱都合がいいポジションで、
はい、
特効薬が僕あると思うんですよ。
何ですか。
さっきみたいにレベル一個一個上げていくのもいいんですけど、
はい
まあ、ほらそれはさっき あのそのレベル1個上げていくのがもしかすると本島さん的なそのなんかねそのサオリグレー方式だとすると、うんうん、だからあの特効薬としてのユージホワイトブラック方式ではもうね、
はい、
なんか SNS とかでも何でもいいんで、はい、ブログでもツイッターでも何なら鍵垢とかでもいいかも別にいい、うんうん、まあ鍵垢だとあれかな、まあ、あのもう自分が例えば映画を見てそれこそ面白くないでもいいし、はい、面白いでもいいし、うんうん、誰かの演技が好きだったでもいいから、うんうん、とかご飯食べてこれ超おいしいでもいいしなんかそれをもうバシバシなんかそういうところに上げていってなんか人の目にちゃんとその自分の意見を晒す、
うんうんうん、
だから対人で1対1で言うのが恥ずかしいとか、
うんうん、
なんかもしくは嫌われたらどうしようでもそれは対人でものすごくその密なその距離感でやってるからしんどいんであって、
はい、
その1個その一個そのメディアをかます、
うん、
だからそれツイッターでもブログでもフェイスブックでも何でもいいんですよ、
はい、
でそこで自分意見を出してなんかこうあのなんていうんですかね淡く緩く拡散っていうか、うんうんうん、すると、まあ、だから別にそれ見て、
まあ、毒出しできます
よ、ね、そうなんですよ。プラス見てくれてる人の顔とか分かんな いやもちろん顔がアイコンの方もいると思いますけど分かんないから別にその方が何を言うか自分の人生にはぶっちゃけ影響はそんなないわけで、うんうん、だからかなり薄まった状況でその薄まりがちな環境で自分の意見を出すとなんか意見を出す練習にもなるしなんならそこで、ね、あ意外と自分の意見ってすごいなんか評価されるんじゃんとか、
うんうんう
ん、あなんか自分のこの変わった感性価値観って彼からすごいなんかおかしいよとかすごい言われたけどそうじゃなくてなんかすごい世の中のそのなんかファンがいっぱいついてきたら、
うんうん、
なんなら急に100万人ぐらいなんかこのフォロワーとか増えたら、うん、いやむしろその彼がおかしいみたいななったらもうポジションも逆転するというか、うんうんうん、いやむしろ世論こっちだけどみたいになったらむしろこのなんかあんまる最強説みたいなっていう。
あいいですね。
そうなのでそうなんですよ。1対1だと多分彼から言われて何なら彼のが何だかマウント力が強いと、
うん、
まあなんか自分がダメなのかなとか自分がおかしいのかなあ自分がなんか普通じゃないのかなとかって思ってへこむ可能性もあるけども、うん、多くの方に出すことによって、
うん、
逆にそこで支持者が生まれればもしくはそのファンがつけばもしくはなんか熱狂的にその誰かから好かれるとかがあれば、
うん、
何ならその自分の感性が好きっていうこっちと付き合っちゃいなよみたいなこともできちゃう。つまり選択 の幅も広がるし、
うん、
チョイスもね全然、まあ、好き勝手というかいろいろできるじゃないですか。
はい、
はい、なのでそうですよね。なのでそこのなんかこの淡く自分を出してみるというか、
うんうん
はい、発信してみるっていうのは僕は特効薬としてはすごくいいかなと思いますね。まして伊手座なんて発信系の座標なんでもうバシバシその伊手座の太陽力を使って太陽伊手座力を使っていただいて発信しまくっていただいてもうそれがねもう脱あんまるですよ。
そうですね、
はいはい、
なんか自分が本来合ってるところに、
はい
自分入れたらすごくブーストかかるかもしれないですね。
いや、うん、だと思いますよ。
おー、はい、ぜひあんまるさん発信してみてください。匿名からでも
そうですね、
はい、意見をねどっかに出すってすごいいいですよね、
うんうん、でもどうしようなんか明日の僕のツイッターとかのなんかあのコメント欄になんかあんまるさんからコメントが入ったみたいな。いやそれいいんですけど、ね、もちろん全然いいんですけどいやむしろお待ちしておりますって感じなんですけどあんまるっていう名前で
わかりやすい、
はい、
いやすごい有言実行。
そうですね
素晴らしいです、
はい
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと自分がうまく伝えられないなとか断るの苦手だなって思ってる方はちょっと自分で SNS に発信したりもしくは まあ、ちょっとポジティブなことから一歩ずつ上がっていく、まあ、どっちも必要だったりすると思うんですけど、適宜やってみてください。適宜とか
やってみてください。素晴らしいまとめ方です。
ありがとうございます。引き続きゆうじさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想お待ちしております。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤフォンジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドホンからお一つプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。ゆうじの星読み運気予報。はい、ではここで恒例のゆうじさんの星読み運気予報です。今回配信されるのが6月12日ですので、6月13日から1週間星読み運気予報をお願いいたします。
はい、6月13日からの、1週間の星読み、運気予報なんですけど、
はい、
いつも僕ブレるんで先にまたテーマを先にお伝えします。
お願いいたします。
はい、はい、ですね、この週は、
はい、
ちょっと気持ちがなんか溢れ出る、ちょっとなんか気持ちが大洪水になるみたいな週なんですけど、
はい、はい、大洪水、
はい、ちょっとなのでなんかテーマとすると、
はい、
まあなんかもうなんか静まれ我が気持ち2020みたいなね、まあ2020はあんま関係ないんですけどなんかそんな感じです。
我が気持ち、はい、
祈りみたいな感じで捉えると分かりやすいかもしれませんけど、はい、なんかこうなんていうんですかね、こうそれこそ某バンドの、ね、曲じゃないけど、なんかこう、はい、体とか、まあ、常識とか、うんうん、まあ、その形みたいなものを、うんうん、なんかその気持ちとか、
はい、
まあ、その心みたいなものとかがなんかこう突き破ってくるというか、なんか追い抜くというか貫通してくる感じなので、人によっては結構気持ちのアップダウンがある人はちょっとしんどくなるかもしれないので、うんうん、まあ、だから、
はい、
気持ちを抑えるような、まあ、例えばじゃハーブティーなのか、
はい、
まあ、そういうアロマなのか、まあ、はい、なんか夜早く寝るのかとか、なんかそういう対策を、まあ、なんかこうしといた方がいいんだろうなっていう風な、なんかその、まあ、意識があればなんか穏やかに過ごせるかなと、はい、ただまあ何かあった時にどうしてもこう気持ちのムラというか、
はい、
まあ、乱高下がまあありそうなので、そこだけちょっとまあ注意ですかね。
ということはちょっとまあ気持ちが上下があっても、
はい、
まあ、星のせいだという、
そう、もう全部ハッシュタグ星のせいみたいな感じで、でも逆になんかその領域になると、はい、例えばまあほらこういうね、はい、気持ちがその乱高下しそうだよっていうのは、まあ、僕の領域とすると、はい、ある意味元島さんの領域で言うと、まあ、なんかじゃあそういう時にはこうした方がいいよみたいなアドバイスとかってやっぱりあるような、まあ、その辺の、ね、スペシャリストなのであると思うんですけど、
はい、
なんか一言ありますか、そういう時はこれやれみたいな。
あ、でも規則的な生活リズムですよね本当に
恐れ入りました
いや、モチベーションのアップダウンがある時って、
はい、
一番何ですか、体のリズムから戻してあげるのが心のリズム取り戻すのすごく大事になってくるので、
なるほど、
本当に先ほどおっしゃったよく眠れるようにお風呂時間をしっかりとるとかそういうのが有効かなと思います。
なるほど、じゃああれですね、できるだけその型がこう壊れやすいところだからこそ、逆にまず
な、ね、
型から始めようみたいな
体の型から始めてみるのがいいかもしれないです、
うんうん、まあでも逆になんかそれだとなんか難しいことしなくても、はい、まあまあね、簡単に手に、
あ、そうですね、
そう、取り入れやすそうなので、うんうん、いいですよね。
いや、ぜひやってみてほしいです
、はい、では皆さんそういう形でまず型から始めようということで、はい、過ごしていただきたいと思いまして、代わりに僕がまとめてどうするのか
ありがとうございます、はい、ではありがとうございます。皆さんも明日から1週間ぜひ参考にして過ごしてみてください
、はい、
Lプレゼンツ毒舌ヒーラーゆうじとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日の配信でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ゆうじでした。
はい、ゆうじさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方